本日はルカの福音書17章5節から10節となります。新約聖書の箇所で第2版の聖書では137ページ、第3版の聖書では150ページとなります。ルカの福音書17章5節から10節をお読みいたします。使徒たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事を用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、あとで自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。今朝はこの箇所より信仰を増してくださいと題して御言葉を取り継がさせていただきます。五節に、使徒たちは主に言った、私たちの信仰を増してくださいとあります。おそらく皆さんもいろんな場面で私の信仰を増してくださいと祈った経験が終わりだろうと思います。今日はこの信仰を増すということはどういうことなのか、今日の箇所から考えてまいります。この人たちが願った信仰を増してくださいというこの、要請でしょうか、願いに対してイエス様は6節でこう答えておられます。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです。今日本では桑の木というのはほとんど、見ることはなくなったと思うんですが、しかしかなりというか数十年前は日本中至るところに桑の木がありました。私が小さかった時にも桑の木がありました。当時蚕というその絹を作って、絹織物を作って海外に売るのが日本の、その産業の一番こう流行った時期でありましたので、農家でも桑の木がありましたので、どんな木がかは分かります。この木が海の中に割るなどということは絶対にありえない、そんな木です。しかしイエス様はからし種のほどの信仰があればこういうこともできると言っております。さて、こういうことができた人は今までいたのでしょうか。少なくとも私にはできません。からし種ほどの信仰もないということになる。つまりそういうものが今牧師として立っているわけであります。弁解するわけではありませんが、できないのは私だけではありません。 イエス様の時代からこれまでおよそ2000年の間、桑の木に対してこんなことを命じたらその通りになった、そういうことができた人がいたということは聞いたことがありません。では一体イエス様は何を言いたいのでしょうか。あなた方はまだからし種ほどの信仰もないのですか。まだまだ訓練が足りませんねと、この使徒たちを、弟子たちを責めるためにこんなことを言ったのでしょうか。もちろんそういうことではありません。イエス様がなぜこんなことを言われたのか、それは使徒たちがどんな動機を持って信仰を増してくださいと言ったのかに関わってまいります。前回触れたんですけれども、前回はこの4節までを見ておりました。で、4節のところにこんなことが書かれてあります。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。もしこんなことができたなら素晴らしいとは思うんですが、私もそうですが、皆さんもこれはできないと思えるような非常に難しい言葉であります。聞いていた弟子たちもそう思ったようであります。それでその4節のこの言葉に反応して弟子たちは、私たちの信仰を増してくださいと言ったように、このように順番で書いてあります。自分に対して1日に7度罪を犯す者を7度も許すことができる、そういう信仰を与えてほしいのだと、使徒たちは願っているように見えます。非常に立派な願いであります。ここだけ見ればそう思うんですが、しかしもっともっとこの弟子たちの心のことを探っていったなら、その先にどんな動機が潜んでいたのでしょうか。この弟子たち何を実は願っていたのか。一見信仰深いような願いをしておりますけれども、その先にある本当の動機は別のところにありました。この弟子たちはイエス様を先頭に立てて、イスラエルに革命を起こしたいと思っております。今はローマ軍によって支配されていて、神の国が汚されているけれども、イエス様が現実にこのイスラエルに神の国を打ち立ててくださるに違いない、その時自分たちはその側近になれる、いや、なりたいなと、そういう野望を持っています。そういう思いを心に秘めながら信仰を増してくださいと言っております。もう少し分かりやすく言うならば、こんな動機であります。もしここで自分たちの信仰、自分の信仰がもっともっと増してくるならば、もっと素晴らしい信仰になるならば、イエス様はそういう自分を高く評価してくれるに違いない。そうしたならば、その革命が起きた暁には自分は大臣になれる、そういうチャンスが生まれてくる、そういうふうないろんな人間的な思惑が潜んでおります。イエス様は弟子たちの心の中にあるものを見抜きまして、6節にあるような一見厳しい言葉をお語りになりました。繰り返しますが、これは責めているのではありません。仮にあなた方が、弟子たちが信仰を増してくださいと言って、その結果桑の木に海の中に植われと言ったら、そういうことができるくらいの信仰が与えられたとしても、実はそれはほとんど意味がないと言っているんです。 まあ、人間の目から見ればそんなことができるならば、いやこれはすごい人たちだというふうな驚きと称賛が与えられるかもしれませんけれども、実はこういうことができたとしても何の意味もない、もっと大切なことがあるのですよとイエス様は言いたいのです。ではそのもっと大切なこととは何か、次にそのことを見てまいります。その大切なことを説明するためにイエス様は7節以降で例え話を語っております。でこの例え話の中身についてはもう説明しなくても皆さんは何を言いたいかは分かると思います。でその、この話の結論は10節にありますので、10節をお読みいたします。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。弟子たちは私たちの信仰を増してくださいと願いました。もっとどうしたらもっと信仰深くなれるのでしょうか、そういう質問です。大体そういう質問が来たなら皆さんはどう答えるでしょうか、あるいは、今までこんなふうな答えを聞いてきたかなと、まあ、思い出すではないかと思うんですが、例えば、まあ、一般的に言ってるんでしょう、よくありそうな答えの例を挙げます。どんなふうにしたら信仰深くなれるんでしょうか、あるいはどんなふうにしたら良いクリスチャンになれるんでしょうか、あなたはこうしなさい、毎朝聖書を読みなさい、そして祈りなさい、毎週欠かさずに礼拝に出席しなさい、捧げるべきものを捧げて神を愛し人を愛しなさい、まあ、だいたいこんなことに集約されるのではないかと思うんですね。信仰深くありたい、もっと良いクリスチャンになりたい、その答えはだいたいこんなところでしょう。ところがイエス様はどう答えられたか、この例え話です。信仰深くなるのとどこが関係あるんでしょうか。何か不思議な印象があります、まあ、確かにこのしもべのようにいつも謙遜でありなさいと言っていることはなんとなくわかりますが、それと信仰深くなるということとどんな関係があるのか、なんともこうもやもやした気持ちになります、そのことを考えていくときに私はいつも思い出すことがあります。思い出すというんですか、連想してしまうということなんですが、今日の箇所のようになんだかよくわからない、どこが結びつくのかピンとこないということを皆さんが経験すると思うんですね、聖書を読んでいて。でそこで思い出すのが子どもの時の遊びであります。もしかして皆さんも昔やったことがあるかもしれない、今子どもたちやるんだろうかと思うんですが、正月になりますと炙り出しという遊びがありました。炙り出しってなると、簡単なんですね。みかんの汁を絞りまして、それを、まあ、割り箸かなんかでそのみかんの汁をつけまして、例えば年賀状とかにそれで文字を書くんですね。で、みかんの汁ですから乾くと跡形もなく見えなくなっちゃうんです。で、なんて書いてあるのか全く分からない、いや何か書いてるなんて分からないんだけれども、それを、火で炙ると文字が浮き上がるという遊びでありました。まあ、それは面白くてですね、私何度もしたことを覚えているんです。で、この例え話、イエス様はいつも例え話を語りますけれども、この炙り出しに似ているような気がするんです。 一見イエス様のことと何にも関係のないことを例え話で語るんですけれども、注意深くよく見ていくとイエス様の姿が浮かび上がってくるようにできている、あぶり出されていくようにできている、いつも私はそんなふうに感じております。一見イエス様の姿はここには見えませんが、どこかに隠れています。どこにイエス様が隠れているか、ヒントがあるんです。実は、それは8節にあります。8節を読みします。かえって私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、後で自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。実はこの日本語ので訳しているところはちょっと分かりにくいんですね。ここに隠れているって言っても、どうしてそう思うんですか、また何か思いつきで言ってるんじゃないかと言われるかもしれませんが、実は皆さんのお手元に英語の聖書を持っている方が何人かいらっしゃるだろうと思うんですが、英語の聖書の訳の方が原文に近いんですね。直訳しますとこうなるんです。こう書かれているんです。食事というところなんですが、そこはもう少し詳しく書かれてまして、私が食べたり飲んだりしている間は私に仕えなさい、その後であなたは食べたり飲んだりしなさいと書いてあるんです。食べたり飲んだりしなさい。私が食べたり飲んだりしている間、あなたは給仕をしなさい、私がその食べたり飲んだりということが終わった後であなたが食べたり飲んだりしなさい。わざわざこの箇所に食べたり飲んだりというフレーズが二度繰り返されております。このしもべは主人のため食べるものと飲むものとを準備するんです。そこがこの例え話のポイントになります。このしもべ、このしもべこそイエス様であるとしたらどういうことになるでしょうか。イエス様はご自分の体を十字架で裂きまして、皆さんもご存知の通り取って食べなさいと言われました。そのようにして私たちにパンを与えてくださいました。そしてまたイエス様はその裂かれた体から流された血を取って、これは新しい契約です、それを覚えて飲みなさいと言われました。あの聖餐式の場面、この例え話、なんでここでいきなりこんなしもべの話が出てくるんだろうか、全く分かりませんでしたが、よくよく見ますと、私たちが月に一度いただいている聖餐式の場面のことがここにあったんです。今まで隠れて見えなかったんですが、火で炙ったら、炙り出しのようにイエス様の姿が浮かび上がった。参ります。神の一人子である方が罪人である私たちのためにご自分の体を裂き分け与えてくださいました。ご自分の体から流される血を飲むようにと勧めてくださいました。食事ということがまた一つのポイントになります。しもべは私たちのために給仕をしてくださいますが、これをもう少し分かりやすく考えるために、皆さんも経験があることとして例を挙げます。皆さんも 料理が得意だという方が、まあ、いらっしゃると思います。で今日は例えば夕食に大切なお客さんを招いている、そのお客さんを迎えるために今日は素晴らしい食事を用意しよう、そういう場面が時々あります。で自分がその料理をするのは得意でありますから、いろいろと準備をするわけです。この食材をスーパーでは売ってないから、近くのスーパーで売ってない、あそこに行かなきゃ手に入らない、でもわざわざそういう遠いところに行って手に入れた食材を用意しました。また味付けをするのにもこの調味料、やっぱり近くでは手に入らない、いろいろ苦労して手に入れた調味料を使いますといたします。いろんなものを準備して今度はそれを料理するとき、この火加減が難しいんだよねといろんなそういう苦労をしながら気を配り料理を作りました。自分がどれだけ苦労してこの食事を用意したか、食べる人にやっぱり知ってもらいたい、あんまり言っちゃいけないんだけれども、押し付けになるので言っちゃいけないんだけれども、いや実はこの食材あそこから手に入れたんですよねと、こう少し言いたくなる気持ちがあります。ところがいざお客さんが来て食事を食べたとします。全然おいしいとも言ってくれない、感謝もしない、まあ散々食い散らかしては言ったけれども礼も言わずに帰ってしまった、あるいは食事のことなど興味がなくって、いや後で食べますからと言って食卓に来ようともしない、せっかく整えたな、そういう態度を取られたらどうなるでしょうか。これだけ苦労して作ったのにどうしておいしいって食べてくれないんだろうか、どうして気がつかないのか、もうこの人のためには作ってあげないと、そんなふうに怒り出すだろうと思います。イエス様はどうされたんでしょうか。食事を整えましたイエス様は最後にこう言うんです。私は役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言って、静かに目立たぬように陰に隠れてまいります。先ほどイエス様が語る言葉はいつも何か回りくどいというか分かりにくい、ピンとこない、どうしてこんなふうに言うのかさっぱり分からないということがあると言いましたが、理由があったんですね。なぜイエス様はいつもまっすぐに直球でこうだよとこうはっきり言ってくれればいいのに回りくどい言い方をするのか。ご自分を見せびらかす方ではないからなんです。自分がいかに苦労してこの食事を用意したのか、それを押し付けがましく私たちに語る方ではないからなんです。自分はなすべきことをしただけなんです、自分は役に立たないしもべなのですという方なので、だからイエス様が語る言葉にはご自分の姿が最初見えないようになっているんですね。見えないけれども、でもイエス様の姿が隠れている。皆さんも聖書を読むとき、そういう視点で読んでいかれるといろんな恵みを見つけ出すことができるだろうと思います。さて今日のテーマは信仰を増してくださいという願いに対してイエス様は一体どのようにすべきだと答えられたのか、そのことを考えていくことであります。弟子たちは誰が一番偉いのかを競い合っております。 できれば自分こそこの弟子集団の中で一番信仰深いものであるとイエス様に認めてもらいたい、それを最大の目標としております。この例え話に即して言い直せば、弟子たちはこう言いたいんです。心の中、先生見てください、私は随分と、いや皆よりも優れた役に立つしもべであります。というのは、あなたが命じてくださったことを私はすべてきちんと十分にすることができたからです。これが弟子たちの目標であり、そう言えるようになりたい。で、実はそれは弟子たちだけではない、私たちの生き方そのものであります。小さい時から学校で言われました、あるいは会社に入ってからも言われております。どこに行っても成績あるいは評価というものがつきまとっております。どれだけ自分が会社で高く評価されるか、どれだけ学校で自分が高い点数を取るのか、そのことにしのぎを削りながら生きてまいりました。なので信仰もいつの間にかそうなっていきます。神様から評価されるためには自分は何をするのかという考え方になります。神様から褒めてもらうために今日あなたは何をしますか、そういう問いかけを心の中でいつもしております。神様の前で救われた者として自分は信仰深くなっていかなければならないと、もう大前提としてその心に刻みつけております。信仰深い者になりたい、私の信仰を増してくださいと祈ってはおりますが、そしてそれは純粋な動機から願うのであるなら素晴らしい願いでありますけれども、でも純粋な動機で本当に願っていたのか、心の底を降りていって一番そこに潜んでいる願いを見てみるならば、神様に私は良いクリスチャンであると言ってもらいたい、そういうふうに認めてもらいたいという動機が潜んでいたかもしれません。でもイエス様は何と言われたでしょうか。どんなに頑張っても、どんなに努力しても、あなたはからし種ほどの信仰にも達することはできないと言ってくださったんです。こういうことができたらいいなってあるとき私も思ったことがありますけれども、どんなに願ってもそれはできませんと言われました。まあこんなことができなくても、少なくとももっと素晴らしいクリスチャンになりたいと思っておりますが、しかしなぜそう願うかと言いますと、こういうことはあると思うんですね。いろんな人たちを見ました。ああ自分もああいうクリスチャンになりたい、素晴らしい信仰者になりたい、でもこっちの人はどうなんだ、どうもまだまだ未熟なクリスチャンだな、何かこう計りにかけて、まあ、クリスチャン成熟度という、まあ、グラフがあるならば、この人はうわ高いな、自分よりもっとすごいな、でもこの人はこれぐらいかこうないか、どっかでこう比べ合っているという、そういうことをしていたかもしれない。まあ、それは人間の勝手な評価ではあります。神様はどうしているんでしょう。神様の目から見るならば、まあ 少しばかり素晴らしい人と未熟な人はいるかもしれませんけれども、でもそれはほとんど神様にとっては関係がない、日本語でどんぐりの背比べってあるんですね。どんぐりの背比べ、確かにどんぐりも大きいのと小さいのがありますが、背の高い人から見たらどっちが高くても大きくても小さくても大して変わりがない。神様の目から見ますと、私たちはからし種のほどの信仰もないどんぐり以下のものなんですね。そのどんぐりがどんぐり同士で背が高いとか低いとか比べても全く意味がないんです。そこでイエス様は言われました。信仰を増してくださいと願うことよりも、あなた方がまずやるべきことがあります。それは私は役に立たないしもべですということですよ、そう言いなさいと言ったんです。言えるものになりなさいと言われました。なんだそんなことか、そんなことなら何度でも言いますよと簡単に思う方もいるでしょうが、しかしそうでない方も中にあります。自分がどれだけ苦労したか、誰かに知ってもらいたい、もうそれを言わなきゃ気が済まないと強く願うタイプの方には、これはかなり大変なことだと思います。しかしこれは私は役に立たないしもべですと言うということは、これは実は救いなんです。私たちの救いの言葉です。なぜなら神様は私たちにこう語っているのと同じだからです。あなた方が役に立つとか役に立たないとか、そういうことは全然問題じゃない。あなたが神様のために役に立ってますよとか、あなたは役に立ってませんねとかいう、そんな評価は神様は一切やりません、関係ありませんと言っているんです。役に立たないしもべですと言ったら、なんか神様は自分を、低く評価しちゃうんじゃないかとこう恐れるかもしれませんけども、全然恐れる必要はない。役に立たない、立つとか立たないとか関係ありません。でもここでやっぱり引っかかる方がいます。でもここにちゃんと書いてますよ、なすべきことをしただけですと、ちゃんとイエス様はそう言いなさいって言うんですから、やっぱりなすべきことはしなくちゃいけないんじゃないですか。そのことをやっぱりやって初めて役に立たないしもべですって言うならいいんだけど、やりもせずに役に立たないっていうことはないでしょう。なすべきことをする、それが私たちの義務ですという方がいると思います。さあ、じゃあ一体なすべきこととは一体何なんでしょう。私たちは何をしなきゃいけないんでしょう。イエス様にとってはこれは明確でありました。イエス様にとってなすべきこととは十字架一つであります。十字架においてその身体を裂き血を流され、それがイエス様のなすべきことでありました。じゃあ私たちにとってなすべきこととは何でしょうか。私たちは役立たずです。役立たずで良いと言ってくださってるんです。その役立たずの私たちのために主ご自身自ら、自分こそ役立たずのしもべですと語ってくださいました。イエス様でさえ自分は役立たずであると言われたのです。じゃあ私たちはどうなるんでしょう。あれもしなきゃこれもしなきゃっていろいろと こう自分勝手にこう頭で思い描きますけれども、何をしようと、どんなに何かを努力しようとしても、頑張っても、私たちは神様の役に立つことはものとはなれません。イエス様でさえ役に立たないしもべですと言ってるんですから、私たちはもっとなおさら役に立たないです。じゃあ何もしなくていいのか。いや、一つだけすべきことは確かにあります。まあ、いつも私は変な言い方をしてしまいますけれども、こういうことです。イエス様が備えてくださった、ご自分の命を打ち捨てて私たちのために仕えてくださり、備えてくださった、そのパンと杯に預かる、そのパンと杯に預かるとき、私たちは言うんです。私は役に立たないしもべです。あなたが備えてくださったパンと杯をいただくことしかできません。これが私たちのなすべきことであります。何か私たちはもっとこういうことをしないといけない、いや、こうしなければ神様は私を見捨てて評価は低くなっていくのではないか、そういう恐れをいつもどこかに抱えております。神様は怒り出すのではないか、こうしなければいけない、いや、もっとそうすべきだとどこかで焦っております。今日の箇所、一見信仰と何の関係があるのかと思いましたが、あなた方は役に立たないしもべですと言いなさい。なぜなら主ご自身があれだけの十字架の出来事をしてくださったのに、主は言われるんです。私は役に立たないしもべです。神様はどんな方を招いているのでしょうか。神の役に立つものを優先的に招いていると思っていたかもしれませんが、それは間違い。私は神の役にも立てない、いや、神様の邪魔をしているのかもしれない。役立たずのものを神様は招いてくださっていたんです。信じられますか。でも主は言われるんです。私は役立たずだ、なすべきことをしただけなんです。そのように語ってくださる、その十字架のイエス様に私たちは招かれています。役に立たなければという思いではなくて、役に立たなくても招いてくださるも、そういう神様であったことを覚えて、またその招きに応じていきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたに救われて歩むうちに私たちは思いました。もっと信仰深くなりたい、だから信仰を増してくださいとも祈ってまいりました。素晴らしい祈りと願いに思っておりました。でもあなたは私たちの心を知っております。なぜそう願うか。信仰が弱ければ神様は私を見捨てるのではないか。信仰がいい加減だと神様は私の評価を下げていくのではないか。そんなふうにどこかあなたを恐れてビクビクしながら、だからもっと素晴らしいクリスチャンになりたい、 と願っていた。でもあなたは今日言われました。どんなに願ってもからし種ほどの信仰にもならない。そんなことを願うよりもあなたは役に立たないしもべですと言えますか。そこに目を留めるようにと語って出せました。あなたはあの十字架で私たちにはできない、到底及ぶことのできない御業を成し遂げてくださいました。それでさえそういうことをしてもあなたは役に立たない、なすべきことをしただけだと言ってくださいます。ならば私たちはその十字架に招かれていました。役に立たないものこそをあなたは招いてください。自分を誇るのではない、誇っても何にもそこにはない。あなたがどこに私たちを導いてくださるのか、もう一度十字架のところに見つけ出したいと願います。お一人お一人にあなたが小さくなられ、このしもべの姿となってくださった主を見つけ出していくことができるように助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。